자, 주 3쇼, 주 3編 ですね。주3編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主が今日も御言葉を主を教え導き満たして祝福してください。主の皆によって感謝して、イエス様、イエス様が今日もこの御言葉を一人一人の上植え付けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？
いつまでですか、いつまでですか。もう6節だけだけどね、4回出るんですね。いつまで、いつまで、あなたは私を永久にお忘れになるのですか。詩編ダビデは主の臨在の中で生きてる人でした。彼の楽しみは臨在です。主の御顔、主の御顔が彼の喜びです。しかし彼はその臨在がね、感じられなくなって、1日2日3日ずっと待ってても待ってても主の臨在がないんですよ。皆さん、主の臨在は主ご自身がご自分を私たちに表すことです。自分がもう臨在をその人間的にね、臨在を求める人もいるんですけど、そうじゃないんですね。聖霊様がその臨在を表してくださるんです。主の御顔が、主の御座が、それで主の前、コラムデオですね、主の前で彼は踊り、いつも主の前にいました。しかしそれが感じられなくなった。いつまでも御顔を私から隠しになるのですか。ニセス、
いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。
このようにいつまででしょう、ね、いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのですか。私の心には一日中悲しみがあります。主と共に生きている人はこのような悲しみがあります。主の臨在が、信仰が、もう主が離れているような気持ち、これは敵が、サタンがこれやってるからですよ。だからはっきりこれはサタンの邪魔だとそのように言ってるんですね。三節、
私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように、
じゃあこの死の眠り、死の眠りということは両方ですね。体の死もあるし霊的な死もあるんです。死の眠りだから、この死の眠りということはもう主とこの永久に断絶されてしまうことですね。だから大地の死は誰にも来る、肉体の死です。しかし2番目の死は、第二の死は主と離れること、主と離れる。4節、
また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私の仇が喜ばないように、
敵がね、最後の処理は私たちを主から奪うことですよね。主から完全に離すことです。 それが敵の勝利です。サタンの勝利です。しかしサタンの負けは何か、私たちを敵の手からまだイエス様のところに戻すことですね。また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私のあったが喜ばないように、ダビデはこの関係、主と敵サタンとの関係をよく知っていったんですね。五節、
私はあなたの恵みにより頼みました、私の心はあなたの救いを喜びます。
じゃあこの勝利の、ね、宣言ですね。私はあなたの恵みにより頼みました。だから私たちがこの救われること、臨在、主の臨在と共に生きること、主と親しい関係で生きる、それは恵みですよ。恵み、父の愛、御子イエス・キリストの十字架の恵み、御霊の働き、御子イエス・キリストの十字架、その流された水と血、その恵みですね。その恵みによって私たちは勝利しますね。どんな罪を犯して落ち込んでいる人でも、この恵みを信じて悔い改めると、戻ります。私の心はあなたの救いを喜びます。でもうその恵みによって、それを信じる信仰によって、彼は勝ったんですね。だから私たちも回復する、霊的落ち込みから取り戻す方法は他にないのよ。もう恵みしかないのよ、ね、恵みによって私たちはそれを信じる。だから恵みをいつも頼ることですね。恵みによってこの国がリバイバルされます。まあ今回私も宮崎に行って祈りました。宮崎というところはね、移動がエルサレムと同じですよ。そしてこの福岡はヘルモン山と同じ。不思議ですね。この九州というところはイスラエルとすごく似てます、いろんな意味で。だからこのところで、この入った罪、高ぶり、これは東来人たちの高ぶりでした。ガヤ人、金冠ガヤ、どうして金冠ガヤと言ってるかというと、剣使ったから。そして馬に乗って、その当時の人々はね、それがなかったんですね。金スロという蚊帳の第一代目の王が、ここを挑発するために、こう占領するために来ていたんです。もうものすごいこの残酷な行動をしたんです。だから天狗というと鼻が高い、そのように見えたよね、このここに住んでる人たちは。それだけではなくて、今回私がまたびっくりしたのが、50代目の檀務皇帝で、天皇ですね、第一代目は神武ですけど、全部韓国と関わりがあった。だからその説明、藤原牧師という方が説明したけどね、天皇家とすごく近い人だって。 自分の先祖が渡来人であったとはっきり言ってる。くだらという。だから今回私は日本の代わりに祈るために行ったんだけど、私が悔い改めました。私と私の先祖たちがしたそのことに対して。それで東の門がこう開かれて、そこに主の恵み、ね、主の恵みは主の愛ですよ。主の愛、その主の愛がこう実現されているのが十字架です。十字架、これは恵みよ。それでそれを証しする聖霊によって私たちが取り戻される。サタンが勝つことができない。だから今から日本に主の愛がものすごい、そのね、急な流れのようにね、私が今日まだ明日いるあるけど、手術の礼拝がその内容になってる予告編。だから悔い改めると主の愛が入るね。だから結局ですよ、この到来人くだら金管家や、ここでの問題ですね。それで金管家屋の者たちがこの神社を建てて、彼ら天皇の先祖の先祖たちのあるそのような具体的な名前があるんですけどね、空ですよ、空なんか、これは金スローという王との関係がある。だからこれを両方とも悔い改めたんですけど、結局私が悔い改め、韓国人、東来人、くだら、そのことが分かりました。じゃあ6節。
私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。
じゃあこのように私たちの中で主の恵みが入ると歌うんです。歌を、じゃあコロサイ書1章1節から見ましょう。
神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように、
これですね、恵みと平安ですね。私たちが恵みを受けて主との和解、その平安がある。だからこのコロサイということは、エベソの手紙を送るとき一緒に書いた分ですので、エベソ人への手紙の内容と非常に似ている部分がある。エベソは教会論ですけど、このコロサイ人への手紙はキリスト論ですよ。キリストをどのように主が私たちに教えてくださるか、そのキリスト論から異端というものがたくさん出ているんですよ。そこから外れるからね。三節。
私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。
じゃあキリストに対するあなた方の信仰、これはキリスト論ですよね。イエス・キリスト、メシア、 キリスト、メシア、救いですね。救い、救い主、メシア、油注ぐ、注がれた方。こうせす。
それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました、この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです、
だから福音、恵みと平安、これが福音ですよね。イエス・キリスト、7節、
これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、
だからこのコロサイという地域の人々はエバブラテト、エバブラから学んだんですね。8節、
私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました、
御霊によるあなた方の愛。じゃあこの御霊は愛を私たちに教えます。教えるということは頭で教えるんじゃなくて分かるんですね。愛が、主の愛が、イエス・キリストの愛が、それで主の愛、十字架の愛が御霊によって掲示される、人格的に掲示されて人が変わるんです。その変わったその部分をこのパウロに伝えたというんですね。御霊によるあなた方の愛、キリストによる三位一体神様の愛によって変えられたこのコロサイ人たちの愛、それを伝えたと。このコロサイ人の愛は御霊によることだと、御霊によるあなた方の愛だと、人間の愛それじゃなくてね、人間の愛は人間の愛はフィレオとかストルケとか、エロスとか、それにギリシャの人々は表現をしましたけど、この御霊による愛というものはね、アガペ愛ですね。キリストの愛。九節、
こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、
じゃあこの真の知識、霊的な知恵、理解力、それで真の知識、真の知識、これはもう御霊による愛ですね。御霊による信仰、御霊による希望です。だからこれが真の知識です。じゃあこの世の知識は頭で覚える知識でしょう、記憶力。しかし真の知識はそうじゃなくて御霊によって掲示されているものです。御霊によって刻まれた人格ですね。キリストの人格。十節、
また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように、
神様の、神を知る知識、もう今言った通りですよね。この神様に、神様を知る知識、その当時グノシスというものがあって、H 主義だと言ってるんですね。彼らは知識、 悟る、そのことで神秘主義ですね。それで自分たちが救われるという、まあこの H 主義はこのように霊的に知識だと。だから真の知識じゃなくて、彼らはこの利権論ですよ、利権論。肉体と私たちの体の肉体ですね、肉体のことと霊の部分を完全に分離して考えたんです。だから肉体という部分は全部汚い、そのように教えてるんですね。それでまあ利権論ですよ、霊的な部分は良いことだと。だから彼らは二つ教えました。一つは肉体を殺さなければならない禁欲主義を教えました。まだ二番目はこれと反対ですね。まあそれじゃなくて、まあ禁欲主義と肉体がすることはこの霊に何の影響もないから、私じゃなくてもう肉体がしたことだと。それでアーガスティンはね、13歳の子供と結婚しようと、まだいろんな法と生活をしながら、この意見論マニ教というところに9年間入るんですね。これ全部 H 主義ですよ。これがコロサイ教会に入ってったんですね、影響を与えて。まあ、その当時の、まあ、ジョロアスター教ですね、マニ教という、だから自分たちは何の責任もないんですよ。悪いこといっぱいしてもこれは肉がしたことだと、その部分と禁欲主義両方に、この H 主義は、こう教えていったんです。完全な異端でしょ。イエス様は肉を着て人間として来られたから、私たちを全人格を救うために来られたんですね。じゃあ次注意説でしょう。
また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。
これですね、私たちがこのキリストのこの強い神の栄光の権量に従って、あらゆる力を持って強くされて、この光の中にある聖徒の相続分、これ神の国ですよ。神の国を私たちが相続するんです。私たちの支配権がイエス・キリストによって、こう移されたり、ね、神は私たちを暗闇の圧政、サタンですね、サタンの圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。皆さんと私の王はイエス・キリストです。イエス・キリスト、このように移してくださいました。今皆さんと私はキリストの支配の中にいます。14節、
この御子のうちにあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。
このあがない、イエス様が人間として来られ、私たちの肉体が犯した罪、全ての罪を背負って十字架にかかって私たちを買い取ってくださった、サタンの支配から買い取ってくださった、それが贖いです。罪の許しを得てる。15節、
巫女は見えない神の形であり、 作られたすべてのものより先に生まれた方です、
うん、じゃあこの御子は人間として来られたけど、うん、これはもう永遠の世界におられた創造主です。見えない神の形だと、うん、御子は見えない神の形、イエス様は神様です、目に見えない、この神の形だ、霊だというね、霊、作られたすべてのものより先に生まれた方、うん、じゃあこのイエス様が生まれたということは先に生まれた、そしたら非常物かというとそうじゃないんですよね、神様が存在されたということよね。存在された方がこっちに、来られる、生まれる、ね、生まれる。だから霊の世界では過去現在未来が全部現在よ、ね、だから今2000年前イエス様がベテレムでお生まれになったけど、霊の世界ではね、同じよ同じ、それでもうすでに放られた小一時が霊の世界の中におられるね、永遠の世界に放られた。だから放られてることがいつから、黙示録13章ではね、この永遠の世界からだと言ってる。不思議ですね、この表現が、この翻訳の表現が少し分からなくなってるけど、13章、ね、黙示録13章を見ると、8節、13章の8節、
地に住むもので、おふられた子羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる、
うん、このように世の初め、世の初めからその名前が記録されている。世が始まるその時から、エベソではね、始まる前から皆さんと私は選ばれたと言ってるんですね、うん、これが、聖霊がね、私たちに霊的なこの信仰の目を開いてくださらないと理解ができない。イエス様が生まれたということは、これ何だろうとね、永遠の昔、もうすでにベテレムで、今から2000年前生まれること、その時からもうそれがもうすでに決まってる。16節、
なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです、
うん、その方が作られた世界にね、ご自分が作られて、ご自分の世界ですね、そのところにお生まれになったんです、しかしご自分の、国に来られたけど受け入れなかったと。受け入れたものは、永遠の神の御子に高等される特権が与えられた。17節、
御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています、
うん、御子によって全部、目に見える世界、目に見えない世界、全部が作られている。18節、
また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです、
うん、じゃあだから御子は、その体である教会、教会がイエス様の体だと。皆さんと私がイエス様の体です。ハレルヤ。だからサタンの世界から取り出して御子の世界に移され、 私たちは花嫁キリストの体になってます。この一心同体となっている花婿と花嫁が一つになっている、この神秘だとエベソはそのように言ってるんですけど、本当に神秘を、この聖書という聖書の世界を。中級節、
なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。
このように御子によって和解する。今回私が宮崎に行って、この祈りをしました。私の先祖、私の罪、その罪がね、平和の公園があるんですけど、そこでも高い塔が建てられてる。世界をワンワールドにしようとする。それもすごい高ぶりから出てる、天国から出てる。全部それはこのサタンから騙されて、人間が神になろうとするバベル塔を作ったことですよね。だから私たちの中にこのような誠実がある。これを、本当に悪いことばっかり伝えたね。今はイエス・キリストの福音を伝えるということでありますよ。だから悔い改め、罪が許され、それで神様の恵みと平安が日本に満ちあふれます。日本は主の愛でもう包まれます。祝福される。和解、神様との和解、まあ和解が始まってる。東の門が開いて、これは西の方イスラエルまでそれが進んでいく、その素晴らしい始まりを見てきました。21節、
あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、
そうですね。私たち全部アダムとエバの堕落の以来、高ぶりが、サタンの高ぶりが人間の心へ、それで高ぶって剣を使って馬に乗ってきたから、もう彼らを恐れて恐れて恐れ恐れ恐れ恐れさんまでも作ったんですね。婿たちがみんなそこ恐れのところに集まって一年何回かやるみたいよ。それで恐れをこう伝播する。今からは恐れがない、ね、イエス・キリストの愛によって恐れを締め出します。だから私たちクリスチャンがそれを伝えなければならない。主の愛、主の人格、御霊による知識、人格ですね。その御霊による愛、それを伝える。から全く愛を恐れを締め出します、ね、それを私たち教会が、キリストの体である教会がそれをすることですね。23節、
ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです、
じゃあこのところにさっきも言った H 主義、その中でまた立法主義、割礼派たちのところが入って福音を、ね、曲げようとしたんですね。だから福音にしっかり立つこと、 ね、イエス・キリスト以外は救いはありません、ね、イエス・キリストだけが救い、それをしっかり立ちなさいと。24節、
ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです、うん、キリストの体とは教会のことです、うん、
この異端との戦いでパウロは、うん、苦しみ、キリストの苦しみだと言った。25節、
私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです、うん、
これは奥義はキリストだと、栄光の望み。28節、
私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています、うん、
じゃあ私たちがこのキリストの国に移されたキリストの体、花嫁です。私たちがこの聖人、キリストの聖人になるため奮闘する、教える、じゃあ祈る、祈りましょう。主よ主よ主よ